デスラジオ2021年10月19日エピソード143。デスラジオ聞いたらいつか死ぬラジオ。このラジオは不思議、不条理、不幸、不謹慎な事件を我々イットとキャットがそれぞれ紹介しコメントします。差別的だったり一方的な視点での意見がありますが、気にしない人だけ聞いてください。グルメモンドさんからメッセージをいただいております。キャットさんの一日も早いご回遊を心からお祈りいたしておりますということです。
ブルーメモンドさん、ありがとうございます。私が乳がんを宣告されたっていうエピソードが流れた途端、ブルーメモンドさんからメッセージをいただきました。本当に嬉しく思っています。ちょっとこれから闘病をしながらになるんですけれども、頑張って直していきたいと思っております。ありがとうございます。そしてブルーメンモンドさんはね、キッパーカード占いもされてるので、これを聞いてる皆さんはブルーメンモンドさんのキッパーカードもよろしくと言いたいです。
ありがたいことですね。
はい、ありがとうございます。
はい、エピソード143、キャットさんお願いします。
はい、今回もニューウェーブオブトゥルークライムです。新人を紹介します、
はい。
カンザスブッチャー、またの名をコレクター。え、うん、突然のデスラジオクイズ。天井に血のついた足の裏の跡がありました。それはなぜでしょうか？
天井に血のついた足の跡。それは、体中をぐるぐるに縛った人を抱え上げて、天井に足が当たってしまった。
あとは、
アリバイ作りで血だらけの足を天井にペタってくっつけた。
なるほど。じゃあこの答えは途中に出てくるので、
はい、
リスナーの皆さんも聞いていてください。はい、もうずっとやりたかった事件で、結構このことばっかり考えてて夢に出てきたぐらいのトゥルークライムです。すごい、そう、デスラジオ的なエレメントが結構たくさん出てくる話なんですよ。例えば地下室とか拷問も出てくるし、奇妙な古物商も出てくるんですよ。で、なんか奇妙なお店って言えば、以前何回か話に出てきた今は亡き高円寺のあれ何でしたっけ名前、バロックとかもありますし、あとお台場のヴィーナスフォートにストレンジラブっていう名前のフリーメンソンや悪魔崇拝グッズとか売ってるお店知ってます？
いや、わかんないですね。ストレンジラブって多分、あれですよね。スタンリー・キューブリックのドクター・ストレンジラブから撮ってるんだよね、きっと。博士の奇妙な愛情って日本のタイトルになってるけど。ドクターが博士じゃん？ストレンジラブって分割するとさ、はい、奇妙なラブは愛じゃん？そういう日本の翻訳にしちゃってるんだけど、うん。単にストレンジラブって名前なんだけどね、ドクター・ストレンジラブだから。でもうまく翻訳したなと思うけど。
なるほどね。で、話も奇妙だしっていうこと？
そうですね。あとなんかさ、悪魔グッズだったら、確か秋葉原に1店舗あったよ。そういうグッズを売ってる店みたいなのが。
それ知らないかもしれない。
家電と一緒に、家電と一緒にさ、一つのスペースに。
家電と一緒に秋葉原らしい。
うん、変わった店があった。今あんのかわからないけど。
そう、バロックは死体写真とか、そういう系でしたよね。
そうです。悪魔グッズはあったイメージがないけどね。死体写真とか、ちょっとアートとか、アンサーミーとかさ、悪趣味雑誌を置いてましたね。
バニラガローみたいな。
そう、かな。バニラガローの正常の部分は俺見てないからわからないんだけど。
なんかまあ、グッズも販売してますよね。あと中野ブロードウェイのタコシェとか。
ああ、まあ、そうですね。タコシェも、その悪魔払いのグッズはないけど、ぽいね。同人グッズを置いてる感じですね。
ストレンジラブは結構本当に大きい家具とか売ってて、その家具も、まあ、フリーメイソンの椅子とか、絵画とか、本格的なものが多くて、で、最初は誰でも入れたんですけど、途中から一部会員制になっちゃったのかな。なんかちょっとよくわかんないですけど、
まあ、カラスの。フリーメイソンじゃないと入れないんだ。
いやー、ちょっとわかんないんですけど、そう、なんかね、ちょっと変わっちゃって、で、カラスの剥製とか入ってた時は、見に行ってました。で、あと、デスラジオのインスタでフォローしちゃってる、静岡の ブンダーカンマーっていうお店があるみたいで、
はいはいはい、
あれも行ったことないんですけど、すごい気になってます。
大分にもあるよね、原始
社。あ、そうなんですか。
うん、なんかいろんなそういうグッズが、
うん、
死者の皮膚で作られた本とかさ。
え、本当にイーブルデッドみたいな。
そう。
おー、すごい。あとは1965年のコレクターっていう映画ご存知ですか？
コレクターは誰が言ってるんだろう。
オハイオに住む男が女性を誘拐しては蝶々の採集でもするように地下室のコレクションとして集めていく。
知ってる。はいはい。
おお、やっぱりさすが。この映画がある男の人生を一変させました。この映画に人生がひっくり返るほどの衝撃を受けたのはロバート・バーレラという男でした。ロバートが本名ですが、あだ名のボブに統一していこうと思います。では始まり。ボブことロバート・バーデラは1949年に敬虔なカトリックの家庭に生まれました。幼い頃から学校でいじめられがちだった内気なボブでしたが、7歳の時に弟のダニエルが生まれました。ボブはやっと友達ができたと喜びましたが、それもつかの間、喧嘩になると勝つのはいつも7歳年下のダニエルでした。父親はボブよりダニエルを気に入っていて、あからさまに贔屓をしました。ボブは辛い思いをしながらも、そのことを口に出すことはしませんでした。10代になったボブは、自分がゲイであることに気づきます。ハードコアクリスチャンの父親に知られたら、大変なことになると自分でも分かっていました。彼は深く苦しみ、葛藤しました。1965年、35歳だった父親が、突然心臓発作で亡くなりました。ボブは16歳でした。とても厳しい父親でしたが、ボブは父親を尊敬していました。早すぎる父親の死に、彼は果てしなく深い悲しみに打ちひしがれました。しかし、母親はたった数ヶ月後に他の男性と再婚したのです。ボブにはそれが信じられない裏切りに感じ、今まで感じたことのない怒りの感情を母親に対して持ち始めることになります。若干、佐世保 JK 殺人事件を彷彿とさせますよね。父親の再婚だったけど、あっちは。
うん、そうですね。
ボブは、心を落ち着けるために聖書を読むことにしました。他の宗教の本も勉強するようになりました。この時期に、ボブは大人の男性にレイプされるという事件が起こります。彼は大変動揺し、傷つきましたが、自分自身もゲイであることから、この事件のことを誰にも打ち明けられませんでした。そんな時期にコレクターという映画に出会いました。1967年、母親と再婚相手の家から出ると、カンザスへと引っ越し、アートの大学に入学しました。在学中に彼はドラッグにはまり、マリファナや LSD の所持で何度か逮捕されました。アートという名のもとに、ボブは様々な実験をしました。例えば、クラスメートにヒヨコを一匹ずつ握らせ、生きてるヒヨコを握らせながらヒヨコの動画を上映しました。生徒は手のひらのヒヨコの温かさを感じながら動画を視聴します。やがて動画の中のヒヨコはボブによって突然殺されます。で、その瞬間、生徒の何人かは思わず手のひらの中のヒヨコを強く握ってしまいました。で、この反応をひっくるめてアートだとボブは説明しました。またある時はアヒルを生きたまま殺したりもして、それをアートと呼びました。ボブのアートを受け入れられなかった芸大側はドラッグの問題もあるということで、ボブを大学から追い出しました。彼は行き場を失い、レストランで働きながらシュランケンヘッドのような奇妙なアートやアンティークを収集するようになりました。そして1981年、めでたく、ボブのビザールビザールという小さな店を開きました。ビザールというのは、奇妙なとか、異様なとかっていう意味です。同じような意味で、さっき言っていたストレンジとか、ウィアード、オッド、フリーキー、マカブレ、グロテスク、ペキュリアなんかもあるので、気持ち悪くて気の狂ったものを検索するときとかに覚えておくと便利だと思います。ボブは、ジェリーという年下のゲイのセックスワーカーと付き合い始めました。1984年、 お金の問題が浮上し、二人の間に亀裂が生じ始めました。二人はいつもと同じようにボブの家でドラッグを決め、ボブはジェリーにセックスを迫りました。しかしジェリーはそれを拒みました。ボブは怒り、動物用のトランキライザー、精神安定剤ですね。トランキライザーをジェリーに突き刺しました。ジェリーは気を失いました。ボブは興奮し、抵抗できなくなったジェリーの体をサディスティックに犯し始めました。ジェリーの意識が戻ると、またトランキライザーを打ち、暴行を繰り返しました。抵抗できない人間を好きなようにするのは、ボブにとって長年の夢でした。彼は夢中になり、写真を撮りました。さらには、日記にしたことを細かく書き記すことも忘れませんでした。その日記を見ると、FF って書いてあって、FF の意味はフロントファック。BF って書いてあるときは、バッドファック。お尻のことですよね。じゃあ CF は何だと思います？
CF？
うん。なんとかファック。
カントファック。なんだろう。
カントがないんだな、ゲイだから。野菜です。キャロットファックです。
キャロットなんだ。人参ファック。
うん、そう、人参ファック。じゃあそのことを踏まえて、CCBF は何でしょう？
ベジタリアンだから、CCBF。
うん、英語で。キューカンバーファック。
あー、キュウリね。なるほど、なるほど。
キュウリです。
CCB ってキューカンバーなんだ。
まあ、この人の中ではね、はい。キューカンバーのとこですね。CCBF。はい。っていう日記が残ってます。うん。
日本のキュウリと違って、アメリカのキュウリの方がでかいんじゃないかな。印象的にはね。
あ、でかそうだね。
ちっちゃいよね。
ちょっと今、ズッキーニが頭の中に。
うん。多分ズッキーニ的な大きさだよね。
かもしんない。でも、日本だとゴーヤがあるじゃん。GF？
ゴーヤはでも、なかなか入手しづらいよね。
今は夏しかないよね。
日本だとあれじゃないの？もろこし、コーンファックじゃないの？
コーンファックはアメリカでもめっちゃできるじゃん。CF、あ、CF キャロットファックか。じゃあちょっとバンドのコーンで。え、KF。
あ、KF。それを尻に突っ込むってことなの？
そういうことだと思います。うん。はい。そういう日記をつけてました。強姦は朝まで続き、次の日も続きました。1984年6月6日10時、ジェリーの体は動かなくなりました。首を強く締められすぎたことと、トランキライザーの過剰摂取などが原因だと思われます。ボブはジェリーを逆さ吊りにすると、下にたらいを設置し、食肉工場でそうするように、頸動脈を切り、血抜きをしました。一晩かけて完全に血を抜くと、チェーンソーで肉と骨を切り刻み、黒いゴミ袋に小分けにしました。翌朝、ゴミ収集車は中身に気づかずにゴミ袋を回収していきました。最初の殺人から1年後、ロバート・シェルダンという男性に目をつけ、ドラッグと酒をタダで振る舞うと言い、家に呼びました。二人はハイになり、ボブは楽しくなってしまい、やはり拷問してもっと楽しみたいという欲に負け、ドレーノという液体漂白剤を綿棒に含ませ、シェルダンの左目をつつきました。このドレーノはパーティーモンスター殺人事件にも出てきた漂白剤ですね。シェルダンは苦痛に泣き叫び、ボブは喜びました。指先に針を刺したりもしました。4月15日、庭師が訪れる日だったので、発覚を恐れ、もう少し遊びたいところを我慢して殺すことにしました。また逆さに吊るし、血を抜くと、チェーンソーで遺体をバラバラにしました。今回は切り落とした頭だけを自宅のバックヤードに埋めました。残りは同じようにゴミ袋に小分けにして廃棄しました。その2ヶ月後、マークという男性が庭の手伝いに訪れました。雨が激しかったので、泊まっていかないかと呼びかけました。これで落ち着くよと騙し、トランキライザーを刺しました。マークはたちまち意識を失い、ボブはマークを犯しました。マークはすぐに死んでしまったので、ボブはがっかりしました。次はジェームズというドラッグディーラーにターゲットを絞りました。ジェームズはボブの家に泊まってもいいかと聞いてきたので、ボブは喜びました。そして同じことが起こります。 その後25歳のトッド。ボブは日記と写真を頼りに、できるだけ長く生きさせるように気をつけました。まあ、長いこと拷問して死なせる直前までを続けるように、ちょっと自分の日記を読み返して勉強したんですね。そのおかげでトッドは2週間以上生き延び、そして死にました。1997年、ラリーを襲い1週間監禁しました。ラリーはフェラチオを強制されている間に強くチンコを噛みました。ボブは病院に駆け込み、帰ってきてからラリーをプラスチックの袋で窒息死させました。その後、ラリーの頭を埋めました。ここまでで6人も殺害し、捕まらなかったんです。1988年、自分の力を過信し、早く次の被害者を見つけたいと思っていました。クリスというセックスワーカーが家に来ました。ボブはトランキライザーで意識を失わせ拷問しました。クリスは腕を縛っているロープが痛すぎると文句を言い、ボブに緩めてもらいました。しかし足首を縛っていたロープの方はきつく結ばれていたので解くのが不可能でした。クリスはロブが見ていない隙を見て、なんとかマッチに火をつけ、その火を足を縛っているロープに点火してロープを自力で焼き切りました。クリスはそのまま素っ裸でボブの家から逃げ出しました。首に犬の首輪をした男が叫びながら何かから走っている姿があったので、ここだけを見るとすごくデイビッド・パーカー・レイ、トイボックスキラーの最後の被害者、生き延びた被害者にそっくりの場面ですね。素っ裸に犬の首輪だけで逃げ出しているっていう場面です。それが、まあ、最後の被害者となり、ボブが逮捕されるんですが、彼の家からは何百枚の写真と日記がありました。そして庭からは頭蓋骨が出てきました。終身刑を受け、ボブは自分のしたことをすべて自白しました。という話です。白人の少年ばかり狙っていたので、結構若い若年の少年ばかり狙ってたところは結構ポゴにも似てるかなと思います。ゲイだし。
ちょっと気になるのは、そのなんで彼がそのコレクターっていう映画を見たのかが気になるよね。うん、67年のメジャーなのかな？一応カルト映画っぽい位置づけではあるんだけど、マニア向けっちゃマニア向けのような気がするんですよね、コレクターっていう映画は。
あ、そう
なんですね。だから普通の人たちがその辺でパッと発見してパッと見るっていう、アメリカはそういうのがあるのかなと思っちゃったけど。
なんかでもたまりますよね、カルト映画。こんな映画聞いたことないっていうようなものばっかり見る人。
いやだからでもそういうばっかり見てるんであれば、うんうん、コレクター以外にも見てると思うんだよね、映画好きだったら。 そのコレクターがピンポイントで来てるっていうことはコレクターしか見てないのか、あるいはいろんな映画の中からコレクターが自分の性癖に合うっていうふうになったのかね、
うん、
まあでもアメリカだとね、その古い映画しかなかったりするからね、そういうところなのかもしれないな。新しい映画が入ってこないでさ、古いものしかずっと聞いてないとかってあるしね。
うん、
ちょっとそこはちょっとアメリカ的な文化感を感じるなと思いました。
たまたま見たのかどうなんですかね。でも多分相当影響を受けたみたいで、自分にぴったりだって思ったんでしょうね。でこの、
そうですね、まあ、
うん、この芸大でやってるパフォーマンスも結構面白いなって思いました。本当はこのアートの道があったのかなっていう。
あ、でも殺人というか動物とかを殺すやつってさ、まあアートとしては機能するけど、やっぱ不快感が大きいからね、あんまり評価されないんじゃないですか。好きな人は好きなんだろうけど。あとさ、天井裏にさ、血の足跡がついてたっていう質問あったじゃないですか。
はい。
あれが出てきた話の中で。
ごめん、出てきてないですね。そう、あれの答えは、逆さづりにして血を抜くときに、殺した人間の足跡がつくってことなんですよね。警察がボブの家に入ったときに、足を揃えた両足の血の足跡がボブの家の天井にあって、で、それはなんでできたかって調べると、逆さづりにして血抜きをしたときについた足跡だったんです。
フックで引っ掛けて、
そうですね。ぐっと持ち上げたときについたのか。
これは結構最初に言ったときはそのイメージでしたけど、要は縛ったやつを上にグッとやる、
ね、うん。そうですね。
なるほどです。
そうです。
終身刑でも済むっていうことは、いい州だったんだね。殺人者に優しい州だったんだね。
ああね、カンザス死刑なかったのかな。
それで死刑になんないんだったら、おおらかとしか言いようがないよね。
6人言ってますからね、
うん。日本だったらね、もう完全死刑案件だけど。
確かに。
今も生きてるんですかね。
どうなんだろう。
のんびりしてんの。コロナで死んだかな。
なんかコロナすごいらしいんですね。この間ちょっと話がずれるけど、ニューヨークの刑務所で、まあ、結構劣悪な環境のところとして有名なところがあって、で、そこが今どうなってるかっていうのを聞いたんですけど、コロナで逆にその従業員たち、ガードとかがこんなところに通いたくねえよって言い出して、職をどんどん辞めてったんで、そのせいでそのガードの人数がすごくそうボイコットみたいな感じになって、で、ガードの人数がその収容されてる人たちの数に見合わなくて、ぐっちゃぐちゃになっているっていう。まずここに詰められる部屋。
留置所？
留置所？
留置所は警察署の中にあるんですよね。
まず最初に入れられるとこですよね。そこにこう詰められるんですけど、そこにトイレとかもないから、うんちとかおしっことか、そのフロアでしちゃってるんだって。で、寝る場所もないから立ったまま寝てて、もう本当に最悪な状況になって、でも掃除する人がいないっていう、掃除する人っていうか、させる人、命令するようなガードがコロナで休んでるって聞きました。
いや、地獄みたいな感じですね。ベンガルの黒い穴事件を思い出すぜ。
何ですか？で、
狭いところに大量に人を詰めて、
うん、
要は今言われたみたいに立たせて、
うん、寝させない、
ずっと放置しとくと、そう、バンバン死ぬっていう。インドであった事件だから暑くて、みんな熱中症で死んでったんだよね、そのベンガルの黒い穴事件っていうのは。
へ
ぇ。体温が暑いじゃん？だからさ、うん、こう詰めとくと。水をくれ、水をくれって言ってさ、ホースで水撒いたんだけど、その穴の近くにいる人しか水がもらえないから、中にいる人たちがバタバタ死んでいくっていう、あと臭いし。
うわぁ、それ結構嫌ですね。
そう、事件があったんですよね。そういう、囚人とかってそういう感じだからね。人間扱いされないっていう前提だから。
そうですね。で、まあまあ、ここまでひどい扱いを受けるのは不当じゃないっていうふうに、中の人たちは訴えてるみたいです。まあ悪いことして入ったんだけど、まあまあ、ここまではっていう。
臭いよって話だもんね。
そうね。
まあ、日本はそういうふうにはなんないからね。やっぱり、その犯罪者にとってはそこまでひどくはない。死刑はあっても、
うん、
そんなね、ちょっと牛や馬とか家畜じゃねえんだからよっていうような扱いはあんまり受けないじゃないですか。
そうですね。うん。医療とかも受けられるもんね。なんかこの間ツイッターでトレンドになってたのが、こう、殺人を犯した人が痴呆症になっちゃって、自分はなんでここにいるのか、全く分かってない人が治療を受けながらそこにいるっていう状況。それって被害者の遺族からしたら、なんて言うんですかね、こう、犯人が反省してないっていうのは、どういう気持ちなんだろう。こう、認知症とはいえ、反省させるために、反省してもらうためにそこに入れてるのに、その当人はもう罪を犯したことを完全に忘れてる場合って、どう思います？その、何のためにここにいるのっていう。で、ただただ生きていく、まあ、
でもそれ、多分前提は違うんじゃないですか。刑務所に入れるって反省させるためじゃないからね。ルールを破った人が拘束されるっていうだけだからね。
あ、そっか。
そう。少年刑務所とかは多分、その、自立支援させるためにっていうことだと思うけど。
そっか。形だけ？システムってこと？
そうね。一応さ、刑務所の中の労務作業とか仕事は、社会に出てその仕事ができるようにっていう、ちゃんと国の国家システムの歯車として、社会人として働けるようにっていうのを教えてるだけだから、
うん、
反省とかあんま関係ないと思うんだよね。そうじゃないと再犯率が多いっていうのが社会問題になるはずなのに出てこないじゃん。あら、関係ないと思う。地方はでもどうなんだろうね。神に許されたってことなのかね。ポンコツの人っていうことでしょ？
そう。
地方はでも選択できないからね。
そうでしょうね。
でもさ、恐ろしいのがさ、その地方になった瞬間に、まあ地方になるってことはもう何もちょっと人間的教養がどんどんなくなっていくってことだから、
うん、
そういうこと考えないかもしれないけど、俺は無実なのに突然入れられたっていう風な思考になっちゃったら怖いなと思って。過去の記憶がないわけだから、不当の罪で入れられてるんだっていう風に考え始めるっていう。
うん、でもそういう頭の中の人はいそうですよね。地方になってないとしても。
そうだね。
うん。
まあそこまで悪いことしてないのに、ひどいっていうふうにみんなまあ思ってるんじゃないですかね、その辺は。
うん、不服に思っている。
うん。そうですね。だからまあ、 みんな捕まらないことですよね。それが一番こう重要であるっていうことですね。はい。まあ今日はちょっとそんな感じで、
はい、
終了しますか。アップデートの情報はツイッター、インスタで発信しているので、デスラジオで検索してみてください。またノートにてスペシャルゲストとの対談とテキストも公開しておりますので、合わせてご覧ください。そして毎週金曜日、動画ツイキャスでデスライブという生放送をしておりますので、時間が合う方は聞いていただけると幸いです。そしてデスラジオ英語版、こちらも随時更新しておりますので、聞いてみてください。それではまた。
それではまた。